今西さん。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど。
はい。
ド変態クソ虫野郎の今西さんは誰ですか？
ド変態クソ虫野郎の今には雑務役の今西です。
今西英介さん。
はい。今西英介です。
お久しぶりです。
どうも。
最近どうでした？
まあ、最近は、映画見たりとか。
うん。
あとは漫画読んだりとか。
うん、
楽しく過ごしてますよ。
わざわざラジオで話すようなことじゃないですね。
そうだね、うん。日常的に漫画読んだり、映画見たりしてますよ。
最近どんなド変態になったんですか？
ド変態に会ったか？
会ってなくてもいいや。
そうね。なんかまあやっぱり、結構ね、嬉しいことに、最近知り合いになった人でですね。
はい。
映画業界関連の人がいるんですけども。
うん。
ちょっと教えてくださいよ、いろいろ、って話をしてね。
うん。
まあ裏話だったりとか。いろんな話を聞くわけなんですけども、そこでこの間僕アウトレイジビヨンドやっと見れたんですよ。
あ、DVD で。
DVD で。
僕もこの前見ました。
見れましたか？借りられちゃっててさ、ずっと。やっと借りれて見れたんですけども、あれでしたね。まあ、やっぱ最高だったね。とっても最高だった。で、アウトレイジビヨンドに関する話をその人と知ってたら、うん、そういえば今西さん知ってますかって言うんですよ。キャスト陣の中で、まあ好きな人いろいろいると思うんですけど、って言われて、ああ、そうですね、って。僕ね、西田敏行さんがすごい良かったです、って話したんですけども。
うん。
したら、その人が言うには、やっぱ、結構いろいろと噂もあるみたいですね、ああいう方々だからね。
西田敏行に関して。
まあ、N田さんとしときますけれども。
はい。
はい、
もう遅いけど。
N田さんについて知ってますかって言われて、え、なんすかって言ったら、うん、結構有名な話らしいんですけど、僕知らなくて。
宝くじを当てたとかそういうことじゃなくて。
宝くじは当てたかどうか知らないんですけど、うん、いや、ド S なんですよ、つって。
おう。
え、浜ちゃんがつって。
うん。
あ、いや、
釣りバカ日誌の浜ちゃんが。
そう。浜ちゃんがって話したら、うん、そうっすよ、つって。なんかあれらしいですね。どうも結構風俗系のお店とかに行って、
うん。
女の子の骨を折っちゃったとか。
どういうことですか？
ド S ぶりが。
いやいや、どういうことですか。
いや、だからもう、S 行為の、究極じゃないですけども、
うん、
かなり白熱したのか、エクスカレートしたのか、まあ、女の子の骨を折るまでにいたり、
うん、
で、普通に札束ボンって置いて、
100万円とかを。
200万とかボンって置いて、帰ってくみたいな。
うん、これでええやろって。
多分ね、
あ、普段は関西弁じゃないか。
わかんない、
う
ん。
これでいいでしょ。
これでいいよねって、こう、ニコニコしながら、こう、帰ってくみたいな。
あうあうって。
あうあぐうってなってる横で、お客困りますよとか言って言われながら、うん、これでしょつって。ごめんね、じゃあねつって。帰ってくっていう。らしいですよ。
不気味ですね。
いやだからあの、笑顔が怖いって言うんだって、うんうん、結構逆によく知ってる人たちは。
はいはいはい。
まあ、その話聞いて、まあ、ちょっと、わーってなったけど、でもなんかますますちょっとこう、興味がというか、なんかすっげーな、みたいなね。
まあ、芸の肥やしに。
してるのかな。
なってはいるんでしょうね。
役作りのためにやってたら超怖いよね。
それはそれで怖いですね。
ああ。
青年座だったっけ？文学座、青年座だよ、だったっけ？
うん、わかんない、ごめん。
進撃の方ね。
うん、
進撃の巨人じゃない。
うん、新しい劇ね。
そうそうそう、うん。大学の後輩が一時期入ってたからね。
あ、本当ですか。
うん、
ほうほうほう。
西田敏行さんがリーダーだよね。
へー、なんか、その時いなかったの？骨折られたりとか。
いや、普通になんかその入団試験みたいな、正式な入団試験の時に、普通に寝坊していけなかったから落ちたっていう話しか聞いてない。もしかしたらボコボコにされたのかもしれないけどね。
まあ、噂ですからね。
ええ。
だけど、アウトレイジビヨンド見た後だったから怖かったから、なんか、あ、マジかと思って、それを踏まえてもう一度見ようと思ってますけども。
ちなみに僕も最近聞いた話ですけど、
ええ、
なんか某漫画家さんは本物らしいですね。
某漫画家は本物のこっちってこと？
いやいや、本物のド S というか、
ああ、そういうこと
ですか。本物の変態。
ほうほうほうほう。
時代劇の漫画とか書いてる人いるじゃないですか。これちょっと名前言えないんですけど。
ああ、はい、わかりますよ。
割と切られても復活するような。
うんうんうん。
あとまあ、その短編漫画とかもやばい変態的な漫画書いてる人いるじゃないですか。うん、いますね。知り合いの知り合いが、ちょっと関わりがあるらしくて、
ええ。
1年間ぐらい、もう本当に体を傷つけたりとか、
うん、
窒息とか、まあ、骨折るぐらいもしたのかもしれませんね。
マジっすか。
ええ、
それはパートナーに対して。
そう、漫画家さんの方がやる方ね。
はいはい。
でやられる方の人もが女の人で。
うん。そういう描写ありますもんね。
漫画の肥やしにするためかもしれませんけどね。
なるほどね。
岸辺露伴みたいに。
それも怖いですね、うん。取材のためにやってるんだ僕はって泣きながらやってる。
うん、まあ多分違うと思うけど、本当にやりたくてやってるんでしょうけど。
危機としてね。うん、いやーみんなすごいな、やっぱ芸の世界の人たちは。わけわかんないよ、ほんと。
そんなこんなで、
ええ、
テンションがちょっと低いんですけど。
そうだね、ちょっとなんか、落ち込んじゃった。
うん。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。だよ。
何か面白い漫画とかないんですか？
漫画、最近よく買うんですけど。
はい。
勧められて、はい、これがいいよ、これがいいよ、つって、うん。で、前々から書店の店頭にあって気になってた、悪の花は買いましたよ、前巻。
クソ虫が。
クソ虫があって。なんだろう、この漫画と思ってそのままにしてたんですけども、うん、やっぱ面白い面白いってみんなが言うから、あ、そういうもんかと思って買ってみたら、まあ面白かったですね、すごく。うん、
どんな話でしたっけ？
まあ、ある、おそらく群馬の田舎のね、はい、山に囲まれた、町にいる主人公の少年がいて、中学生ですけれども、うん、まあ、彼はまあ普通の、なんてことない、地味な中学生なわけなんですが、まあ読書家で、ボードレールの悪の花をいつもこう持って歩いてると、
うん。
で、そんな彼がひょんなことから自分の片思いしてる女の子の体操着をですね、まあ、放課後に拾うところから始まるわけなんですけども。
放課後に拾って道端に落ちてたんですか？
放課後に教室にポトッと落ちてたんですね。
ブルマーとかの体操着
が。体操着が入った袋がね。はい、あれな、誰のだろう、ギュッとあげたら、自分の好きな子の体操着で、思わず匂いをグーンって嗅いでしまい、
うん、
で、物音がしたので、そのまま焦って、思わずそれを持って帰ってしまい、
あ、体操着持って帰って。
体操着を持って帰ってしまう。う
ん、思わず。
そう。うん、思わず。わーって焦って。
うん、
そしたら次の日それが大事件になり、彼がその罪の意識に苛まされながら、まあ、実はその体操着を盗むというか、持って帰るとこを目撃してたある、女の子によって。
もう一人の女の子がいるわけですね。
そうなんです、はい。
クソ虫がって言ってる子ね。
そうそうそう。その子に翻弄されながら、うん、自分の内面にある。
うん。翻弄されてどういうことですか？
まあ、見てたよっていう。脅しから始まって、うん、私の言うこと聞きな、みたいな感じで。
うん、
でも、あんた本当は変態だから、あんたの本性を明かしてやるって言われて、剥き出しにされていくわけなんですけど、
うん、
で彼が自分の中にある悪の本質について、こう気づき始めていくみたいな。めっちゃ面白かったですね、なんか。
そんな、体操着盗むなんてね、誰でも2回か3回ぐらいやってることなのに、そんなんで脅されちゃうんですか？
いや、やるもんなの？結構。
好きな子の体、え？
思春期、
ね。思春期、え？もう、やらない人もいるの、あれ？まあいいや。
あのね、そうそうそう。あの、パンツ泥棒だね、いたないうちの学校にも。
パンツ泥棒の方がハードル高くないですか？
うん、だから、かなりエクストリームだったけど、
うん、
そいつはね、捕まったんだよね。
中学校の時？
中学校の時。
柏の？
はい。で、
どうやって盗んだの？
いやー、多分、プールの時間とかじゃん。あとは、近所の洗濯物とかも盗んでたらしくて、うん、彼が秘密基地って呼ぶ場所に、土管とかいっぱいある、そういう、廃材とかいっぱい置いてあるとかあったんだけど、そこの中に、うん、本当にパンツをいっぱい溜め込んでたらしくて。もうね、恐ろしかったらしいよ、それをもう見た人は、本当に。
クラスメートで見た人はいるんですか？
そう、捕まる前に、俺の秘密基地行こうよ、つって、一緒に行ったら、ああ、みたいな、うん。なんかそういう時期なのかね、でもやっぱ。
まあ、誰でもね。
誰でもね。
パンツの1枚や2枚。
盗むか。
うん。で、そいつ捕まってどうなった
の？いや、引っ越したんじゃない？わかんない。俺、その時アメリカに行っちゃって、風の噂で聞いて、なんか捕まったんだよ。
ニューヨークに風の噂が届いて
きて。そうそうそう。え、どうしたの？って言ったら、いや、パンツ、秘密基地みたいな単語がいっぱい出てきて、すげえ、みたいな。
僕もね、悪の花は、見てるんですよ。
ええ、お
アニメで。
はい、はいはいはい。
アニメでしか見てないんだけど。
あ、そうなのね、
ええ。
アニメでも評判いいじゃないですか。
はじめ超評判悪かったけどね。
あ第1話とか。
第1話の評判は、ひどいものでしたよ、
うん。そうでしたか。
こんなの違う、これじゃない、っ
ああ、これじゃない。
中村さんがブサイク。中村さんっていうのはその脅す方の女の子、はいはい、クソ虫がっていう方の女の子なんですけど、あれは変な手法を使ってるんだよね。
うん。
なんて言うんだったっけ？
いや、あれの、あの正確な手法は知らないけど、ほら、ピーピングライフみたいな、多分人間にこう、うん、モーションキャプチャーしたやつに CG 被せてみたいな、そういうなんか、ぬぬぬるっとした変な動きですよね。
ぬめぬめ動いてるよっていうやつですよね。そうそうそう、まあその、アニメの作画でヌメヌメ動いてる、ヌルヌル動いてるわけじゃなくて、一、うん、回実写で撮ってるんだよね。
そうですね。アクターの人にやってもらったのに何か被せてる感じですね。
だから、まあ確かにヌルヌル動くんですよ。
うん、
だけど、まあ確かに気持ち悪いんですよね。
うんうん、
アニメの絵じゃないし、うん、で、かといって実写でもないし、なんか、なんて言うんだろうね。ちょっと離れると、なんか鼻とかなくなるし、
うん、
で、アップになったらアップになったで、気持ち悪いし。
うん、
やっぱ、漫画とかアニメの絵って一回デフォルメするじゃないですか。デフォルメというか、まあ、その世界観の絵になるじゃないですか。
はい。
そういうわけでもないから、
うん、
初めの主人公とか、気持ち悪いんですよね。
うん、
第1話とかね。で、あと第1話ずっと風景映してるばっかりとかで、大した何も起こらないし。うん、あれ、桐生の街ですよね。群馬県の。
あ、そうなんですね。モデルとなってるのが。
はい。はい、
うん、
まあ、僕もキリュウは何度か行ったことあるんですけど、確かに閉塞感のある街なんですけど、それのなんか変なレトロっぽい感じの風景を映してるだけで10分とか。
お
で、登場人物は気持ち悪いでしょ、
うん、
中村さんも可愛くないでしょ、
うん、
で、その主人公片思いしてる佐伯さんも可愛くないでしょ。
あ、そうなんだ。
クソ可愛くない。
はあ、それは残念だね。
ただね、
うん、
その第1話の評判散々だったからなのかどうかわかんないけど、
うん、
今第10話まで行ってんのかな、
ええ、
普通に可愛くなってんだけど。
あ、本当、少しずつ。
だからそのピーピング、モーションキャプチャーの、を絵にする技術が1話ごとに上がっていってる
って。上がっていってるね。
どうすれば可愛く見せられるかっていう。
うん。ピーピングライフなんて完全にもうね、立ち落としたデフォルメの人間になっちゃってるけど、そっちはだんだん加工してってんだ。うん、
だと思います、ね。
良さが出てきてるのかもしれない。
あとはね。まあ、あとはその、役者の顔は変わってはいないだろうけど、
うん、
役者にかわいそうだよね。
なるほど。
一応役者の顔を使ってるわけだから。
あ、そうなの？
うん。
へ
え。だ全然漫画と絵と違うよ。
あ、役者の顔なんだ。じゃなくて役者の動きに絵を載せてるだけじゃないんだ。
う
ん、
そうだ、顔もそうだから。
顔もそうなんだ、
うん。顔の表情の演技もしてるわけだから。
あ、そういうこと。
あと声もそうでしょ。うん、まあ、声優とかってわけじゃない、その演じてる人の声のはず、確か。
なるほどね。うん、
本当に実写ドラマなんですよ。
うん、
もうなんかアニメでやってるから、まあ変なリアリティ感というか、ね、気持ち悪い一枚かぶせたリアリティ感がまあ作品のテーマとは合ってるんだろうけど、でも面白いですね、アニメの方も。
なるほどね。
ええ、うん、今3巻までいったのかな、
うん、
第10話で、
うん、ええ。いいじゃないですか。俺も見てみるわ。ニコ動とかで見れるかな。
そういうことをちゃんと言っちゃうんですか。全世界にネットで配信して。
だってじゃあどこで見ればいいの。
まあネットをカチカチクリックしてたら
どこかにあるかなみたいな。
偶然モニターに映っちゃうかもしれませんけどね。
わかりました。そういう手法でやってみましょう。
うん。うん、だあんまり最近評判聞かないけど、また持ち直してるんじゃないですかね。
あ、本当ですか。
アニメ面白いですね。
うん。うん、でもやっぱこういうなんかそういう漫画好きな人とかの周りだとみんなやっぱ絶賛してる人が多いな。なんか。
うん、まあこの年がいってるうちらから見ると、
ええ、
そんなことで悩んでるんだっていう話ですけどね。
ただこの作者の人が全あの巻にね、
はい、
必ず最初に冒頭に載せてるのがあって、この漫画を今思春期に苛まされている全ての少年
少女、苛まれている
ですね、あ、苛まれている全ての少年少女、かつて思春期に苛まれた全てのかつての少年少女に捧げますというところで、
うん、
まあ、覚えあるでしょみたいな、さっきだからブルマ1回ぐらい盗んだことあるでしょみたいな、
まあ2回か3回盗む、
2回か3回盗むもんでしょみたいな感じでやっぱね、こう訴えかけてきてるから、まあ僕から見ればまあ大したことないのにと思うけど、当時はブルマ盗んでハーハー言ってたんでしょ。
それはあんまりないんですけど、
本当、
まあさすがにちょっと裏山というか、
うん、
通学路からちょっと離れたところにある山が火事になって、
うん、
でちょっとまあ仮に佐藤くんとしますけど、
ええ、
佐藤くんの一家が引っ越していった時は僕もちょっと罪悪感を感じましたね。
それは何が起こったの？
皆まで言わせるなよ。
もうなんかあったんですね、じゃあ、すごいことが。なんか、あれだね。ちょっと悪の花に、ほんと近いね、それはね。
うん。嘘ですよ。
本当に？
嘘ですよ。
あ、よかった。
別に椎茸の原木育ててて、うん、朝起きたらそれが血まみれになってたとか、あれなんでだろうって。
は？
で、僕の足をふっと見ると泥だらけになってたとか。
そういう、ちょっと、無遊病的な。
高尾で悪の花ライフみたいなものはありましたね。うちも山に囲まれてるんで。
高尾もね、確かにそんな感じでしたね。
だから、人さらいと似てるよね、僕の名作。
ああ。
自転車で二人乗りして、行こうよ、向こう側へ行こうよ
って。あの時、中学生じゃなくて高校生だったけどね。
高2とかでしたけどね。
うん。うん、あ、まあでも本当そうだね。アメリカに行こう、アメリカに行ってボート屋をやるんだってやつでしょ。
ボート屋だったっけ？
ボート屋をやるんだよ。
それで、ショーシャンクの空に、と混ざって、でもショーシャンクの空にの方が後だよね、映画は。
おそらく。はい。
いろんなところに影響を与えてんな。
そうだね。すごいね。
悪の花の、押見修造さんも多分人さらい見たんだろうね。
あれが原点だよ。うん。やっぱ。
僕は高校の時作った映画ですよ。
はい。
はい。
人さらいね。
人さらいっていう。
まあいいですよ。あれは。
だから今日の、ちょうど第10話が第3巻の最後の方だったんですけど。ああ、人さらいだなって。
しみじみと、うん。これ俺だわ。
人さらいオマージュだって。
俺へのオマージュだ。
そうそうそう。
吉田裕樹監督への。そうですか。
うん、ぜひね、
うん、
一緒に同時上映で見てみるといいんじゃないですかね。
はい。
はい、この悪の花の漫画版を今初めて見てるんですけど、
はい。
なんか普通に絵が全然違いますね。アニメと。
ああ、本当ですか。うん、まあ、さっき言ったように、生っぽいんだもんね。アニメ。
アニメの方はね。うん、なんか、これちょっとアニメのパチモン臭い。
こっちが偽物？
こっちが偽物。漫画の方が偽物っぽいなーって。押見修造さんには悪いんですけど。
本当ですか、うん、僕はこっちから入ってるから全くわからんけど。
アニメ見たらすごい違和感だと思いますよ、
ね。うん。ちょっとね、触りだけ見たんだけどね、アニメ。
1話。
うん、1話の。最初、とぼとぼ歩いてるだけのシーン。
うん、
と思って。
展開が早いんだか遅いんだかよくわかんないですからね、あのアニメ。
そうなんですね。うん、ちょっと今度見てみますけど。うん、あ、でもパチモンっぽいそれ、う
ん。普通になんか第7話ぐらいで中村さんと主人公がとぼとぼ歩くシーンとかも11分使ってますから。無言でだよ。
うわぁ、辛いな、それ。
だから、なんちゃら動画とかでコメント付きで見ないと間が持たない。人もいるかもしれないですね。
なるほどね。
うん、まあ、そもそもそういうネットでアニメを見るのは良くないんですけど、僕は違いますよ。
あ、わかりました。うん、吉沢はじゃあどうやって見てるのかな？テレビで見てるのかな？
なんかネットサーフィンしてるうちに偶然。
モニターにプンってなんか映るっていう変な受信方法をしてるわけですね。
うんうん、なんかそのアニメと違って漫画可愛らしくないですか？
可愛い可愛い。
だからなんか、そこはパチモン臭いんだよな。
なるほどな。
なんかあのギスギス感が出ないというか、
うん、
一巻の絵ってほら、なんかちょっと、デトロイトメタルシティっぽいじゃないですか。
はい。そうですね。人間の輪郭とかもね、なんかね。
で、みんななんかちょっと、すぐ頬をあからめるじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
こんな頬をあからめる中村さんなんて中村さんじゃないです。これじゃない感がひどいですよ。
そっか、でも、眩しいんですけどね、これがね。なんか、読んでいて。
うん、中村さんが？
そう、中村さん眩しいぜってなると決める、う
ん。中村さんはやっぱり可愛くない方がいいと思うんだよな。
そっか。
アニメの方は、まあ、だんだん可愛い、まあ、役者さんに失礼だね。まあ、リアルな顔。
リアルな顔から、まあ、ちょっと可愛くな
る、ね。だんだん10話ぐらいになってくると可愛くなってくるんですけども。いや、演技がね、やっぱいいですよ。3人とも。
そうっすか。
だから演技だよね。
うん。
もう実写みたいなもんだから。
うん。
なかなかね、これは監督とか、誰が演出つけてるのか、演技つけてるのか分かりませんけど、
うん、いいんですね。
非常に演技はいいですね。
うんうん、多分この漫画の、なんかあれなんでしょうね、その、ぼんやりした部分だけ抽出して凝縮したような感じなんでしょうね、アニメの方
は。ぼんやりした部分だけ。
その、とぼとぼ歩いてたりとかさ、あのストーリーの本編とはそんな関係のないところを異様にやっぱり強調して、赤涼感とか、なんかそういう閉塞感とか出そうとしてんじゃん。
うん、だからまあ、痛々しい感じはね、
うん、
多分アニメの方が出てるのかなと。僕はまだ漫画読んでないんでわかんないんですけど、ああ、心が痛いよって。
っていうのが伝わってくると。う
ん、僕は別に佐藤くんを見かけたっ とは言ったけど、佐藤くんが犯人だとは言った覚えはないんだけどな。
思い出すのね、自
分
の。
ぼんぼり山が火事になったのは別に、ちょっと焼き芋を作ろうとしただけなのにな、とかね。
その、フラッシュバックするんですね、
勝手に一家が引っ越したのなんて、あいつらの勝手なんだから、僕は気に病む必要ないのにな、とか、ね。
俺のせいじゃないと。
うん、ああ、
しっかり。
いやいや、全然気にはしてないんですけど。
よね、うん。罪悪感もないんだね。
うんうん、たまに、よく晴れた朝に自分の叫び声で目が覚めるわけです
ああ、うん、つって。
僕に残されて一かけらの罪悪感とか、善意が。
無意識にね、
うん。ぜひ見てみるといいんじゃないでしょうかね。
はい、見てみます。
はい、僕も読んでみますよ。
ええ、ぜひ読んでください。
多分お互いに次会った時にこれじゃない。
あれじゃねえっつって言うんでしょ。
まあそういうのも珍しいよね、でも。
うん。
進撃の巨人もなんかアニメだと絵が上手くなってて、バトルシーンがわかりやすいっていう。
そうね。
まあ失礼な話ですけどね。
誰が消し飛んだのかよくわかんないからね、漫画の。
漫画だとね。
ああ、これが死んだってことね。はいはい。あとで確認、何回も。
うん。ね。アニメは僕見てないんですけど、えらい気合入ってるみたいですからね。
はい。上手ですよ、絵が。
ええ。
ええ。
アニメ見てんの？
アニメ少しだけ見たよ。
うん、作はすごいらしいですから、
うん、
あの漫画でよく分からなかったバトルシーンが、
うん、
あこういうことなんだって分かるようになったっていう。
もっぱらの評判で。
うん、最近そういうのがね、同じ時期に同じシーズンにその2つの漫画とアニメの補完し合う関係というのは、
なるほどね、
あるっていうことですかね、
うんうん。もうアニメ化される前提ってことなんですかね。
それはないでしょ。進撃の巨人は特に。まあ、悪の
花も。悪の花もそうだね。うん、これ、まさかアニメ化するとはね。
うん。だから、まあ、アニメ化、まさかするとはっていう形の、そのまさかをうまくやってるんじゃないですかね。うん、あ、こういう形でやるんだって。
なるほどね、う
ん。いいんじゃないでしょうか。
はい。
で、僕は青森に行ってきたんですよ。
あ、なんか、いなくなってましたね、しばらく。
5日間ぐらいいなくなってましたね。
そうですか。
5泊6日ぐらいで。
また極楽トンボの旅に。
ええ。
そうです、
ね。まあ取材ですよ。
取材？
仕事なんですよ。
そっか。
うん。辛いね。みんなにそう言われてしまうんだろうけど、
うん、
ここではないどこかへ、
うん、
取材にしに行ったんですよ。
なるほどね。それは何かどっか一つの場所が目的としてあったんですか？
青森県をぐるぐる回ったんですけど、
はい、
メインイベントとしては、
うん、
6月2日のキリスト祭りにお呼ばれしたんで。
うん、おお。すごいな。何すかそのキリスト祭りっていうの。
まあ何も知らない人にとっては意味がわからないよね。
意味わからない。キリスト祭りって。
青森県のキリスト祭りにお呼ばれしたんで。
うん、
うん。
ちゃんと説明して。どういうこと？
でもこのラジオを聞いてるような意識の高い皆さんでしたら、精神的ステージの高い皆さんでしたら、
はい、
キリストの墓が青森にあることはご存知ですよね。
それはまあイベントでも話してくれましたね。
うん。まあラジオでも散々初期の頃に話してはいるんですけれども、
はい、
イエス・キリストってゴルゴダの丘で死んでなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
あそこで処刑されたのは弟のイスキリ。
うん、弟さんが？
そう。イエス・キリストはその後ずっと東に逃げるというか旅をしていって、最終的には日本に来たんですよ。
はあ、歩いて？
歩いてだと思うよ。
そう。
うん、まあ、車とかないだろうからね。
そうだね。
時々ロバとかに乗ったかもしれないですけど。
ロバね。
ロバ好きだからね、あいつ。
ね。
ロバ乗るの好きだからさ。
ロバで移動してたと。
うん。
はい。
わかんないよ、それは。
うん、
で、まあ、最終的には青森に来たんですよ。
はあ、
あの、若い頃にも一回来てんだけどね。
あ、そうなんだ。
うん、20代の頃。
バカンスか何か。
修行的な感じで、天皇陛下に待ってるらしいんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。
外交的な人だね。
2年間ぐらい日本にいて、若い頃ね、うん、20代の頃。その後帰って33歳から布教活動を始めたでしょ。
うん。意外と遅咲き。
遅咲き遅咲き。これまだ32歳だから。
まだまだ。
まだ全然。
来年から始めればね。うん、
タモリとイエス・キリストは大体30代中盤ぐらいから、だからまだ間に合うっていう。
なるほど。
すべてのニートたちの希望ですよね。
今39ぐらいの人はどうしたらいいの？
もう遅いね。
切って捨てたね。わかった。それでそれで。
で、まあ、それ日本にゆかりがあるわけですから、
はい。
あ、もう一回日本行くか、みたいな感じで、青森県行って、で、青森県で、普通に農業をやりながら、地元の娘と結婚して、106歳まで生きたんですよ。
あらまあ、5丁目でしたね。
うん。 で、その時に衣装をしたためて、
うん、
イスキリスクリスマスっていう名前になってるんだけど、なんか知らないけど、
ほう、
イスキリスクリスマスがどうたらこうたら、なんちゃらかんちゃらみたいな、まあ、ちょっと長めの衣装をしたためて、死んだらしいと。
うん、なるほど、
うん。その衣装っていうのは、まあ、竹内文書、
うんうんうん、
竹内文書の一つですね。
はい、
竹内清正さんの神社の、なんか軒下かなんかから偶然見つかったの。
あ、そうなんだ、うん。紙で書かれてじゃないの、それ。
紙で書かれてると思いますよ。でもこれ和紙って丈夫だから。
あ、そっか。腐らないんだね、
うん。うん。で、まあそれは、キリストの墓を発見したのも坂井勝時さんとか竹内清正さんとかが、あ、この辺ってなんか偉い人の墓があったらしいよ、みたいな。
うん。
キリストじゃねえ、それ。みたいな話になり。
はい。
で、その後山根菊さんっていうね。
うん。
まあ竹内一派ですよね。
うん。
が、まあ、ここはキリストの墓だって。で、その墓を管理してる沢口さんっていう人にも会って、
うん、
沢口さん本当外人っぽいって。あ、これユダヤ人の末裔だって。キリストの末裔だって。
間違いないと。
うん、間違いないっつって。で、できたのはキリストの墓。
うん。
うん、で、その後にまた竹内清正さんがキリストの遺書を発見して、あ、間違いねえやって。うちにあったこういうのって。あ、これ裏取れたよって。
裏取れたわ、
うん、で昭和初期からずっとキリストの墓っていうのもその頃当時すでに話題になってて、
うん、
AP 通信だったっけな、うん、ロイター通信か、
うん、
とかも普通に取材に来て、
はい、
あのアメリカの新聞とかヨーロッパの新聞でも紹介されてるんですけど、
は
あ、戦前の話ですよ。
じゃあそれはもう間違いないね。
うん、まあまあまあまあ、ま、でまあ地元としてはちょっとまああるっていうのは一応あるんですけども、はい、そんなに押してなかったの。
あ、まあぐらいだった。
まあぐらいのね。うん、草ぼうぼうだったらしいんですよ。
ああ、結構放置されちゃったね。うん、
で、だいたい70年代にオカルトブームがあり、うん、そこでまた再注目されて、で、まあ、ムーとかもね、やったりとかして、で、本当に観光化されたのはここ数年ですね。
うん、
僕が5年ぐらい前行った時は、まだそんなに観光推しっていう感じではなかったけどね。まあその頃にはもうすでにキリストの墓は整備されてて、ちゃんと公園みたいな感じになってて、で、キリスト伝承館とかもあって、広場とかもあって、全然草ぼうぼうっていう感じではなかったんですけど、まあ地元の人に聞くと、まあ今おばあさんとかの人だと、子供の頃遠足で来たけど。
遠足ね、
なんか遠足のね、割と定番のところになってるらしいんだけど、
ね、
で、まあそこで、まあ草ぼうぼうだった、その頃は。で、まあ、キリスト祭りっていうのを毎年6月の第1日曜かなんかに、
うん、
それもね50年の歴史があるんですよ。
祭り自体が、
そう、
すごいね。
まあ初めはすっごい簡単なもんだったらしいんですけどね、キリストの慰霊のために、
うん、
慰霊祭ですね。
なるほど、
うん、でもなぜか神道でやるんだけどね神式で、
あ、ちゃんとやるんだ、
神主さんが来て、
すごいね、
うん、でだんだんその地元の名士とかも来るようになって、で今年が50年目ですよ。
歴史ありますね。
ええ、ね、アニバーサリーじゃないですか。
うん。
だからまあ、ぜひトウモロコシの会も参加しようと。
うん。
まあ僕がというよりは、アイソさんがお呼ばれしたんですけど。
あ、そうだったんですか。うん、
それはまた後で話します
か。わかりました、
はい。リンクファクトリー、アイソさんがお呼ばれして、一緒に来ませんかっていう形でくっついていったんですけど。
なるほどね。
うん、まあ、くっついていったって正確に言うと、アイさんは後から一人で車で来たんですけど。
あ、そう。
まあ、それも後から話しますけど。
ええー、わかった。
本当に迷惑でしたよ。
またですか。はい、またなんかやったんですね。
もうみんな諦めてますね。
はい。
まあ、それも後で話しますけども。
はい。
結構盛大でしたよ。
ま
あ、やっぱりいつもはそんな盛大じゃないらしいんですけど、50回目ということで、そのキリストの慰霊式の時には、青森県知事とか、青森市長とか、
すごいじゃん。
まあ、地元の観光協会の会長とか、
すごいね。オカルトスポットにそんな、
だからもう完全に観光名所というか観光資源として公式にオフィシャルに使おうと、
なるほどね、
いうことになってますね。今青森県のオカルト推しすごいんですよ。
うん、
イタコとかもオカルト推ししてるし、
オカルト県みたいな感じ
で、もうそんな感じ
しようとしてるんです。
うどん県みたいな感じで、
はいはいはいはい、
でちゃんと地元の観光協会というか青森県の観光協会がオフィシャルでミステリースポットマップとパワースポットマップを作ってますから、
すげえな、
うん、あの普通にホームページに出てますから観光協会の。それぐらいですから、キリストの墓なんかはもううってつけなんですよ。
うん、
で、まあそういう名士の人たちも来て、ちゃんと、あの、神主さんに榊をもらって、お参りしてましたよ。キリストの霊に対して。まあ、キリスト教じゃないんだなって思いながら、見てましたけど、せめてユダヤ教じゃないのかなって。
そんな儀式がずっと1時間以上取り行われるわけ
ですか？それは30分ぐらいですね。うん。うん、で、まあ、その時、なんか、えらい綺麗な女の人いるな、若い女の人いるなと思って、おっさんに混じってね、県知事とか市長とかに混じってみたら、藤川ゆりたんだった。
ああ、なんか、一緒に写真撮ってましたね。
それを今から言おうとしてるのに、なんであなたは先に行っちゃうんだ
ろう。ごめんごめん。
話の流れっていうのがあるでしょ。はい、美しすぎる市議。
はい。有名ですね。
ゆりたそう。
ゆりたそう。やっぱ、お綺麗でしたか？
お綺麗でしたね。
そう。
あの、美しすぎるの元祖ですよね。
うん。そうでしたね。
美しすぎる何々の。
何々のね。
うん。
いや、本当に綺麗な方ですもんね。
うん。
いいな。
まあ僕はああいうちょっとね、おじさん好みの女女した女は、あんまりタイプじゃないんですけど。
知らねえよ、そんなの。
いや、まあ、綺麗は綺麗だよ、客観的に
見
てね。
はい。はい、
で、まあ、キリストの魂にお祈りしてましたけど、ゆりたそも。
ゆりたそも。
でもなんか、どうも、目的は別にあったみたいで、
はい。
まあ、こういうと嫌な言い方になりますね。地元の名産の飲むヨーグルトの PR に来てました。
あ、そうですか。まあ人手が出る時ですからね、はい。そういう時に出さないとね。
わざわざ八戸から信号村まで出張ってきてましたけど、うん、まあ車で40分ぐらいなんですけどね。で、その後、慰霊式が終わった後、キリストの墓の丘を降りていったところに、
はい、
売店があるんですよ。
ええ。
キリストップっていう。キリストップっていう。
あの、シャレなんですね、それもね、やっぱね。ミニストップにかけてるんですよね、もちろん。
野暮なことは言うなよ。キリストップっていう売店がある
の。分かった、キリストップね。う
ん、おばちゃんが一人でやってる。
一人でやってるの大変じゃん。
お土産物とかやってる。うん、うん。うん。まあ、そこに、アイスさんも自分の手ぬぐいとか、
うんうん。
置かせてもらってましたけど。
なるほど。
うん。まあ、それも後で言いますけど。
はい。今言ったけど。うん。分かった。
で、そのキリストップにちょっと休憩休憩って言ったら、ゆりたそが、ヨーグルトを持って、
うん、
なんか PR してましたね。飲むヨーグルトファン代表っていう、助けをかけて。
頑張ってますね、
うん。僕は別にタイプじゃないんですけど、
ええ、
一緒に写真撮っていいですかって。
うんうん、
で、バイトのおばちゃん、撮りな撮りなって、サポートしてくれて、うん、男の人ね、男の人撮って、一緒に撮って、みたいな感じで。で、普通に二人で並んで、
うん、
僕もヨーグルトを、
手に持って、
でっかいヨーグルト、飲むヨーグルトを両手に、一つずつ持って、ゆりたそと並んで。
うんうん、
で、まあ、写真を撮ってもらったんですけど。
なるほどね。
ね、うん、あの写真がちょっとね、まあ、やっぱりね、みんなプロのカメラマンじゃないからしょうがないんですけど、もうちょっとちゃんと撮ってくれよっていう感じで。
人に撮らせといた、お前は。
あの、たすきで飲むヨーグルトファン代表っていうのをかけてるわけじゃないですか。
はい、
ゆりたそはね。
うん、
ゆりたそももうちょっと腕をこう、上げてもらって、で、そうするとファン代表だけ、見えるような形にしてもらって、で、僕と一緒ににこやかに並んでると、僕のファン代表、みたいな写真にすればいいじゃないですか。
まあ、そうですね。
で、それを応接マンに飾っておけばいいじゃないですか。
そうですね。
うん、
まあ、そうはならなかったんですね。
うん。下手くそって
バカ野郎って
言ったら、みんな無視でしたね。
まあ、そうでしょうね、
うん。うん。ヨーグルトを持ちながらツーショット撮りましたね。ちょっとエロい感じですよね。
やめろよ、お前、ほんとに。美味しかったの？そのヨーグルトは。
飲んでない。
そうなんだ。
高い。
買えよ。うん、あれし、1本1300円くらいするんでしょ、まあ、
多分
かるかる。美味しいんだよね、でも、ね。
まあ、でかいから、2リットルぐらい入ってるから。
はいはいはい。
まあ、でもあれも、あざといよね。飲むヨーグルトファン代表、つってさ。藤川ゆり。八戸のおっさんが考えそうなことですよ。
ディスりすぎだろ、
いやいや、全然もう。応援したいんですけど。
本当に。
もうファンになりましたから。
ああ、まあ、それはそうでしょうね。うん、一回触れ合ったらね。
うん。
うん。
まあ、僕も投票したいぐらいですよ。
お綺麗な方で。
ええ。まあ、八戸には絶対住まないですけどね。
うん。
東京が好きなんで。
はい。キリストップ以外にもお店って出てたの？その日は。
あ、まあ、屋台はちょっと、あ、出てない。キリストップの横に、まあ、多分、その時だけ特設みたいな感じで、まあ、屋台でもないんだけど、
うん、
まあ、鉄板みたいなのがあって、で、餅とか焼いてたり、
は
あ、甘じょっぱい餅ね。
県知事まで出張ってるのに、なんかそういう、なんか人が賑わってるような感じではないの？
いや、一応人は結構いましたよ。200人、300人ぐらいいたんじゃないかな。 で、まあ、その餅もキリスト餅っていう名産があるんですよ。
はい。
でもそれは、これキリスト餅ですかって聞いたら、いや、あの、キリスト餅は、エデンの園公園っていうのがそこから車で20分ぐらいのところにあって、
はい、
そのエデンの園公園が商標登録しちゃってて、だからうちはキリスト餅って呼べんのよって。だからただの餅。頭はだんだんクラクラしてくるんですけど、すべての単語がわけわからないんで、まあ、エデンのその公園っていうのもあるんですよ。
面白いんだけど、本当に。もうそんな、一緒にやりゃいいじゃんか、そんなさ、ちっちゃな
利権で。エデンのその公園も、僕、まあその、キリストの墓行く途中で目の前通ってきたんですけど、車がすごい止まってて、あれ何やってんだろうなと思って。でもキリスト祭りとは関係ないはずなんですよ。まあ、普通にジャズフェスティバルとかやってんのかな。
なるほど。
うん。で、まあそんなこんなんで、慰霊式が終わり、ゆりたそとの写真も終わり、いよいよメインイベントですよ。何やどやら。何やどやら。
何やどやら
っていう踊りを知らないんですか？
知らないです。
トウモロコシの会雑務役ともあろうものが。
はい。何やどやら。
何やどやら。
ほうほう。
まあもともと青森県とか秋田とか岩手の北部とかに伝わる盆踊りの一種ですね。
うん。
何やどやら、何ややされ、どやら、何やどやら、みたいな。
ほう。
で踊る、
うん。
節があるんですよ。
はい。
節回しがね。
うん。
で、それを、まあ一応その地元の盆踊りだから、キリストの墓の周りを、おばさんたちが10人ぐらい、何やどやらで回る。ぐるぐる回ると。いうのが一応恒例の行事なんでね。で、その何やどやらも、実はヘブライ語なんじゃないかっていう説もあるしね。
うんうん。
なんかその、主要みたいな。
主
要みたいな、
うんうん。
ユダヤの言葉。
で、なんか言ってんじゃねえかと。
そうそうそう。
それがこう変化してて、そんな言葉になったんじゃねえか。
うん。一応翻訳できるっていうんだけど、
うん、
まあとんでもですよね。まあ、ナナデュアル自体は昔からある。
あるわけですね。
あの、普通の盆踊りですね、はいはい、その地方の。だし、結構シュールですよ。着物を着た。おばさんたちが10人盆踊りで踊っている中央にキリストの墓っていう光景、うんうん、
それも50年ぐらいやってるんですか？
多分50年やってるでしょ、
はあ、
祭りには多分欠かせないだろうから。
ここ数年でできたそういうお楽しみコンテンツみたいな
じゃないとは思いますね。さすがに何やどやらはまあ慰霊祭ですから、盆踊りってもともとそういう側面があるじゃないですか。
はい、
はい、でまあやっぱりそこは撮影とかのポイントなわけですよ、うん、でもまあそのプレスの人しかちょっと近づけなくて、
うん、
あれ良くないと思うんですけど、キリストの墓は一個小高いところにあるんですよ、
はいはいはい、
その公園の中でも、うんうん、でその下の方とかしか一般人は入れなくて、だから結構遠いんですよ、数十メートルぐらい離れて見なきゃいけなくて、
うん、あ、じゃあ全然見れないじゃないです
か。仕切りが悪いね。
うん、見たかったね、近くで。
みんなだからちょっとね、丘の斜面を登っていって、で、その墓の周りに集まったんですけどね、一般人の人が。下はまあその関係者の人とかが、まあ、こうちょっとプレスの方だけしか入れないんで、ちょっと皆さん下がってください、みたいな感じになって、ああ、なんだなんだって思いながら、ね、遠くから見なきゃいけないのかって思って、ふっと振り向いたら、小出さんはしれーっとプレスの人に混じって立ってましたね。そのまま残ってましたね。
やるね。
まあ、プレスっぽいからね、あの人、うんうんうん、格好が。まあ、だし、まあ、こういうとツイッターで炎上しちゃうかもしれないけど、
うん、
小出さんのツイッターが。
はい、
まあ、でもプレスですからね。関係者ですから、僕たちは。
あ、まあ、でもそうじゃない、それを。申請すればよかったじゃん。
祭りの関係者ですからね。
うん、
まあ、だし、プレスでしょ。
うん。
会所の。
そうそうそう。申請すればよかった。
うん。だから悪くないと思うから。
いいと思う。
小出さんのツイッター炎上させんなよ。
うん、
お前ら絶対炎上させんなよ。
うん。小出さんもそういうやっぱジャーナリズムのその精神にのっとってやったんでしょ。
ツイッター絶対炎上させんなよ、約束だぞ、絶対炎上させんなよ。
それ誰に何回もね言ってると。
でまあ、
はい、
何やどやらを、まあ、ぐるぐる変な節回しで変な動作で踊るんですよ、
はい、
あーあーあーって、みるみるマジックポイントが吸い取られていく。あーあーあーあーって、へにゃへにゃーってなっちゃって、もう疲れちゃったな、帰りたいなと思ったんですけど、
あ、吉田が、
うん、
うん。
で、まあ、その後、午後の部が始まるわけですよ。
長いね。
午前の部は、割と公式というか、その、 地元の名士の人とかね、藤川ゆりたんとかが来てやるので、ブリちゃん午後の部にお呼ばれしたんですよ。で、午後の部の方で回ることをするために行ったんですけど、で、それちょっと車で、ちょっと上まで搬入していいですか、荷物を、いろいろ重いんで、もうこれも後で話しますけど、
はい。
いろいろ荷物が重かったんですよ。
なるほどね。
誰かさんのせいでね。
はい。
で、その祭りやってる人に聞いたら、いや、もう祭り終わりだよって。え、なんで？みたいな。
うん。
え、もうこれで終わりだよって。いやいやいやいやいやって。午後の部ありますよ。みたいな。え、そうなの？どうもだからね、連携が取れてないみたいです、ね。
ああ、伝わってなかった
んだ。伝わってないみたいですね。
それ大問題じゃん。
それは午後の部を主催しているのが、新郷村埋蔵金発掘探検隊。
はい。
まあ、探検隊と呼ばれるものなんですけど。一般的には。
はい。
まあ、キリストの墓とかそういういろいろな観光的なものを発掘して、まあ、PR していく、地元の若い人たちの有志で行われている。
うん。
ものなんですけどね。
素晴らしい。
だからそこら辺とそのもっとちょっとオフィシャルな観光協会とかの方とはちょっと距離があるみたいですね。
なるほどね。
まあそれはそれとして、
うん
うん、でなんでお呼ばれしたのか聞かないんですか。
アイソスさんがさっき呼ばれたって言ったような気がするんですが、
はい、
なんでその祭りやっぱあの手ぬぐい売ったりしてるそういう関係から
手ぬぐいなんですよ。
ええ、
手ぬぐい
手ぬぐい、うん
うん、
手ぬぐいだよね。
うん、ちょっと手ぬぐいなの。
はいはいはい。
さっき言った探検隊の人たちが、
ええ、
手ぬぐいを作ったんですよ。
はい。
キリストの遺書手ぬぐいっていう。
なるほど、さっき話に出てたやつですね。
そうです。
はい、
竹内文書、
うん、クリスマスがなんたらってやつね。
スキリスクリスマス
そう
なんとかなんとか。
はい。
竹内さん家の軒下から見つかった。で、キリストの遺書手ぬぐいっていうのを作って、で、アイソさんはアイソさんで、トリノの聖外府手ぬぐいっていうのを作ってるわけじゃないですか。
作ってますね。
結構前からですけどね。まあ、トリノの聖外府を模した、キリストがね、あの、死んだ後に天布でくるまれた、だ、なんかレントゲンっていうか、コピーみたいな感じで転写されちゃったみたいな。
うん、
聖遺物ですよね。
はい。
を手ぬぐいにして作ってるわけですよ。
はい。
で、それは探検隊の人にも知るところになり、まあどうもその都学会の水上龍太郎さん経由で繋がったらしいんですけど、
うんうんうんう
ん、じゃあ手ぬぐい交換会をやろうって。
は
あ。キリストの遺書手ぬぐいと、トリノの聖外府手ぬぐい。
はい、
うん。で、お呼ばれして、まあせっかくだからキリスト祭りに合わせてやろうってことになって、じゃあ会長たちも来ませんかってことになってついていったんです。
なるほど。
はい。
で午後の部分になって
話は旅行前日まで遡る。旅行の前日にアイソさんからね一本の電話が僕にあったんですよ。あのすいませんって、あの僕だけちょっと一人で車で行ってもいいですかって。えって、僕新幹線も僕は手配して取ってあげてたんですよ、みんなの分をね。
はい。
いや新幹線代もあるのになんでって。いやそれは払いますからって。どういうことって聞いたら、キリストみこしを作ったらしいのね。その手ぬぐい交換会に合わせて。
はい。
誰もそんなの頼んでないんだよ。
はい。
探検隊の人たちも、
うん、
信号村の人たちも勝手に作って、で、ヤマトとか佐川急便で送れると思ったら、送れなかったっていう。ちょっとサイズがダメで送れなかったんですよ。僕ちょっと車で運びますから、皆さんちょっと新幹線で行っててくださいって。
青森まで車？
一人で。危ないよって言ったんだけど。え、大丈夫です、大丈夫です。ひどい話でしょ。いや手持ちで新幹線乗ればいいじゃんって言ったら、んーちょっと厳しいですねって。うん。
あ、そうなのってなった。
あ、そうなの、じゃあいいよ一人で来なよっつって、まあ6月1日の夜に待ち合わせして、僕たちはもう新幹線とかで行ってわーって遊んでたんですけど、でまあ着いてみて、まあその日は菅井温泉っていう有名な温泉旅館に泊まったんですけど、その駐車場の 止めた、マイさん結局無事に着いたんですよ。はいはいはい、夜8時半ぐらいに。
大変だったね。はい、
うん。で、その駐車場に止めた車のトランクから出てきたキリストみこしを見て、あ、これは無理だって。
うん。
うん、これ絶対ヤマトでも送れないわ。
ああ。
えらいでかいんですよ。
なるほどね。
あのね、高さが180センチぐらいある。
いえ
大人4人で担ぐような。みこしなんですよ。
すげえな。
あの、具体的に説明しますと、
はい、
まあ持ち手がありますよね。
うん、
木の棒が、まあ角材みたいなのが、2本長いのがあって、一番下にね。で、その上に土台みたいなのがあって、
うん、
まあコンクリートを模したような、
うん。
その上にキリストの墓が再現されてるんですよ。
ほう。
森土になって、で十字架が、うん
あって
長い十字架があって、
はいはい、
まあその十字架の周りは柵で囲ってあって、
うん、
まあ普通にキリストの墓の再現ですよね。
はい。
でもなぜか十字架は金色に塗ってあるんですよ。
うんうん。
あれ普通の木なんですよ。
え？
だからあの、本当のキリストの墓
は
ね。
はいはいはいはい。
でまあちょっと、まあそんなに朽ちてはいないんですけど、まあ汚しもかかってるみたいな。え、なんで金色なんですかって聞いたら、いや祭りっぽいかなと思いまして、でそれだけでもちょっとこれ怒られないかなと思ったんですけど、
うん、
さらにその十字架の上に不吉な感じでカラスが止まってるんですよ。
うわ、
剥製みたいなカラスが、剥製ではないんですけど、まあ、ほぼ剥製ですよ見た目は。え、なんでこんな不吉な感じにしてんの、なんかザ・スタンドの大魔王みたいな
、うん、
カラスが止まってるんですよ。
はい、は
い、いや、これは、あの、ほら、よく、みこしの上に鳳凰とかが止まってるじゃないですか。あのイメージですよ。え、バカにしてんの？バカにしてないですよ。これ怒られるよ。ちゃんと言ったの？いや、言ってないですよ。多分言ったら怒られると思ってるから言わない
ん
でしょ。
うんうんうん、
っていうことは、バカにしてるってことじゃん。つまり、分かってんじゃん、自分で。
そうだね。分かってやってるね、それは。
いやだからそれはまずいから、
うん、
なんていうの、その、まあ、どうせ、まあ、探検隊もね、若手の人たちだから、ノリがいいから、まあ、これ自体を持っていくのはダメとは言わないだろうから、でも、ほら、何にも言わないでいきなり持ってったら、ちょっと舐めてんのかって思われるかもしれないでしょ。
そうだよね。うちらに内緒でだし。
そうそう、一言言えばいい話じゃないですか。って言ってんだけど、なんか、いやーみたいな感じに。なって連絡取らないんですよ。温泉の部屋の中でね。
うん、
多分断られると嫌だと思ってるんでしょ。苦労して運んだのに。
車で来てね。
うん、で、言うにこと書いて、なんかガサガサって紙袋漁って、何それ聞いたら、なんかね、カツラ、長い長髪のカツラと、なんかヒゲのね、つけヒゲと、
うん、
すごい長いつけヒゲなんですよ。と、なんか、茨の冠と、あと、血まみれの布を出してきて、
うん、
これ皆さんに着て、担いでもらいますからって
。4人分ある
?4 人分あるの。え、何それ、
うん、
一切聞いてないんですよ、
うん。
いや、キリストのコスプレですよって。だから、その、キリストが十字架をゴルゴダの丘まで運ぶ受難があるじゃないですか。
はい。
受難劇が、パッションが。あれを再現したいんだって。
したいんだ。
うん。で、皆さんこれ来てもらいますよ。まあもちろん、僕も小出さんも永田さんも、いや、それはやりませんよって。え、なんでですかって。いや、だから。もういいから早く電話しなよって。いやいや、でもこれちょっと来てもらわないと。まあ押し問答しつつ、最終的にあゆさんはもうちょっと、相当ふてくされてましたね。
されられてもな、
うん、なんかもうね、なんかもう一言も発せないような感じで、ああみたいな感じになって、何って言ったら、頑張ったのにな俺と思って、いや、わかるんですよ、まあ、頑張って
作って
誰も褒めてくれないなっていうのはわかるんですけど、その気持ち自体わかるんですよ、作ったのも頑張ったし運んだのもすごい頑張ったのはわかるんですけど、 別問題ですよね。
別問題ですね、それとは。うん、それに関しては褒めてもいいけど。うん、
まあ、作ったことに関しては褒めてもいいけど。
素晴らしいってなるけど、うん、それをそこのお祭りにね、うん、持ち込んだりとか。
探検隊の人だってね、すごい頑張ってやってるわけじゃないですか。
そうですね。彼らにとっては日常。
うん、日常？
日常というか、その、
日常じゃないでしょ。
その地域でさ、そういうことを PR していくっていうのを日常的にやってるわけですよね。
いや、だし、そのイベントに合わせてすごい準備して、頑張ってやってるわけじゃないですか。ね、キリスト祭り、午後の部について。
うん。だから彼にとってはもう自分たちのね、大切なお祭りなわけじゃないですか。うん。それをね、
ふざけた声。まあ結局 Facebook のメールで連絡は。
した。
させました。
なるほど。
はい。
それで？
いや、普通に、ああ、じゃあ、楽しみにしてます、みたいな、うん。もちろんそんなのは分かってんだけど、でも一言事前に言うかどうかが大切でしょ。
うん。そうだね。うん、本当に壊し屋な感じだね、彼はね。
キリストの神輿とか誰も頼まれてないんですよ。うん、何度も言いますけど。
あとは、茶化したようなコスプレもな。
うん。血まみれはさすがに良くないよって。最終的に着なかったですね。
着なくて正解でしたよ、それは。
愛想さんも着なかったです。あの、カツラと、茨の十字、あ、いや、茨の冠はつけましたけど。
みんな？
愛想さんだけ。
愛想さんだけ。そう。
うん。で、もう、髭もなんかね、なんかすごい長い髭なんですよ。
うん。
サンタみたいな。
うんうんうん。
それ、キリストってそんな髭ボーボーのイメージないんだけどって。
何かと勘違い
してる。何かと勘違いしてる、うん。もう顔の半分が全部隠れるぐらいの、
うん、
で、首の下ぐらいまで届くような長い髭なんですよ。
うん、
それ全然キリストっぽくないから外しなつで、祭りの当日確かめてみたら、で、外してもらったら、普通に愛想さんが長い茶髪のね、あ、やっぱり茶髪じゃない、あの、普通のロン毛の、なんか、もじゃもじゃの髪の毛かぶって、まあ、茨の冠つけたら、まあ普通にヒッピーでしたね。
なんか沢山さんとかがやってくれたら良さそうだけどね。
うん、でもなんかその茨の冠がかなりあのヒッピーのなんかバンド巻いたりするじゃん、うん、頭に。まあ普通にヒッピーでしたね。
そうでしたか。
キリストっていうよりは。
サイケデリックな感じね。そしてその金色の十字架とかね。
そうそうそう。だからあのスーパーフライみたいな感じね。う
ん、なるほどね。わ、うん、かるわかる。そうでしたか。
はい、で、まあ、そういうなこんなで、
はい、
手拭い交換会になったんですけど、これどういう風にしてやるのって。いや、全然考えてないです。っていうわけです、アイスさんが。いや、でも段取り決めないと、ダメなんじゃない、
うん、
それも、始まる30分前の話です。
あ、でも決まってなかったの、どういう風に。何やるかとか。
交換はするってことは決まってますけど、まず、だから どういう進行でいくのかとか、誰がアナウンスするのかとか。
は。
言っとけ、これ、30分前の話だからね。
だって呼ばれてたんでしょ、
うん、
で何日も準備して吉田が新幹線のチケット取ったりとかみんなで行くぞっていう感じだったんだよね、
うん、
前の日は話さなかったの？明日ちなみにどういうだ
ろう、前の日はあれさん運転してますから。
あ、そっか。温泉着いた時とか
っていうか、まあそこら辺は打ち合わせしてると思うじゃないですか。
まあね、
はい、
そういうこと
ね。何にも決まってないんだって。
吉田は、ちょっと、ってなったんでしょ、なんか。うん、
ちょ、
いつもの感じなんか、いやってなったんでしょ、なんか。
舐めてんのかって。まあ、そんなことは言いませんけど。
で、頭の中では舐めてんのか、こいつって3人とも思ってたんでしょ。小出さん、真永田さんも。
あんまり言うと泣いちゃうから。
いや、江戸さんは頑張ったと思うけど。で、段取りでき
た。いや、もうしょうがないから、うん、僕がぶっちゃけない。
ぶっつけで。
で、アドリブで、司会をやりましたよ。
なるほど。
え、もう俺がやるから、つって。
で、探検隊の人たちも、こう、ニコニコ手ぬぐい持って待っててくれたわけだよね。
まあ、だから、ちょっと、じゃあ、ここでこうやるから、また、ちょっと待ってもらって、ちょっと、みこし、あの、まずその、手ぬぐい交換会やりますってアナウンスをして、で、その後、みこしを入場ですってやって、で、入場させて、で、その後に、まあ、その、交換会やるから、その、来たら、じゃあ、その、隊長さんが、探検隊隊長さんが来て、まずその、キリストの衣装手拭いについて説明してくれて、で、その後、アイスさん呼ぶんで、それで、みこしの前で交換して、まあ、その時ちょっとストップしてカメラに撮ってもらうっていう、が5分前ですね。僕はこの説明をしたのが。そう、考えながら話したんですかね、それ。
素晴らしい。
事前に考えたわけじゃなくて。
はい。で、うん、5分後スタートした、
ね。5分後スタートして、 で、まあ、どうも、あの、トウモロコシの会長の吉田祐樹と申します、みたいな。わざわざ東京から来ました。って遠いですね、青森は。
うん。はははは
は。ははは。営業っぽいトーク。ね、その、まあ、こんなくんだりまで来てしまいました、みたいな。はははは
どうみたいな感じ、
ね。乾いた。ははははっていうのがあって。で、まあ、じゃあ、その、まずは、みこしをね、入場です、みたいな形にしてやって、したら、まあ、アイソさんと地元のその探検隊の隊員の人たちが、みこしを担いできたんですけど、イエスイエスイエスとか言ってるんですよ。え?と思って。これ、イエスの掛け声で、みこしを担ぐんですって言って。イエスイエスイエスと。あ、あばばば、あばばばばばば。
また何にも言ってないことを突然やり始めて。
まあだから合わせましたよ。
もうしょうが
ない。イエスの掛け声とともに、みこしが入場してきました。皆さんご唱和ください。イエス、イエス、イエス。本当にね、まあその時は午後の部はお偉いさんはいなかったんでよかったですよ。で、まあその後、みこしの前で探検隊の隊長の方と手ぬぐい交換して、まあカメラね、目線こっちくださいみたいな、みんなが写真撮って、まあ、なんとか終わりはしたんですけど、
よかったですね、はい、
うん、
やんちゃだな本当に。
本当に会長がいなかったらこれできませんでしたねって言われたから、終わった後にね、
あっけらかんとね、
バキッ、まあ、殴りはしなかったですけど
頭の中で鼻の骨折ってたんでしょ、クシャッつって。
まあまあ、アイソさんがね、コーディネートしてねえな、でも、まあ、コーディネートしたようなもんですから、それについていただけですからいいんですけど。は
い、まあ、それはそれでまた面白いエピソードができましたね。はい、
で、まあ、いろいろその午後の部は、手ぬぐい交換会の他にも、ゴスペルの合唱とか、
はあはあはあ、それは誰がやったんですか?
まあ、地元の。
ゴスペル隊みたいな
のが。うん、若い人たち、
ね。なんか、若い人たちは若い人たちで楽しかったんですね。
意外と若い人住んでんだなと思う。うん、信号をもらって。で、あと、何やどやら、テクノリミックスバージョンを流したりとか。
それは誰が作ったの?
結構有名な人が作ったみたい。名前言えないって。
なるほど。
あの、一応東京でもヒットを飛ばしている方が作って、
うん、
で、その、と関係あるプロデューサーの人、もうその若い人、多分俺と同じぐらいの年の人だと思うんだけど、もう東京からその音源を持ってきて、でかけてましたね。
それ聞きたいな、うん、どこで聞けんの、
いや、だから、まずいらしい、それは。
ああ、そうなんだ。うん、へえ、そこでしか聞けないのね。
うん。
なるほど。何や
とやら、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。
結構こう回転数の速い感じ。
うん、そうそう。BPM 速くして、ただまあその、リズム自体は何やどやらと一緒にしてるから、うん、何やどやらの踊りで踊れるらしい。
へ
え。それをスピードアップさせれば
面白いな。
うん。
ヒャダインとか
あ、ヒャダイン
か
もしれないですね。
作ったのかもしれないね、
うん、
はい、
エベックストラックスの人とかかもしれない、
ね、かもしれないね。なんか
まだ本当にクラブで踊るようなちゃんとチルアウト部分もあったりとかして、
うーん、でまだ全然ドーンドーンドーン入ってくるね。めっちゃ面白いじゃんそれ。なかなかバリエーション豊富で面白い出し物がたくさんありましたね、うん、
頑張ってらっしゃいますよ探検隊の方々は。
素晴らしいですね、うん、まだお若いんですか皆さん。
まだお若いですね、まあ、体調は多分40ぐらいでしょうけど、う
ん、お若いですねそれで、
うん、でもやっぱりその上の人との連携が取れないのがで、ぼやい、あんまりいけないな。
でも始まったばっかでしょうから ね、まあ、こういう一連のあれは、お祭り騒ぎが、また数年経ったらもっと良くなってくるんでしょうね、大きく。
うん。
アイソさんも毎年行くようになるのかもしれないし。
うん、僕はもう手伝いませんけどね。二度と。
そうですか、
で、その後は、その探検隊の方々のバーベキューにも誘っていただき。
うん、楽しかったですね、じゃあ。
で、南部せんべいとかをね、
はいはいはい、
作ってたんですよ。あ、それはあのキリストップの横でも売ってたんですけど、南部せんべいってあれ型があるね、
うん、
こうハサミのでっかいバージョンみたいな、ハサミっていうか何で焼きごてのでっかいバージョンみたいなのに材料を入れて焼くんですけど、その型が、まあ、キリストの墓っていう型なんですね。
ああ、 え、そういう形してんの？
キリストの墓の型をやって、キリストの墓って文字が入ってるのと、あと焼き印とかね。うんうん、それは焼きごての方か、キリストの墓は。でもその、南部せんべいの型っていうのは昔は一家に一台ぐらいあったらしいんだけど。
そんなポピュラーなの？
うん。で、今はなくなってて、で、しかもそのキリストの墓バージョンの型は、もうそれ昔からあったから、それは50年前から祭りやってるぐらいだから、あるらしいんだけど、絶対どっかの家には。でもその隊長曰く、キリストの墓型の、その焼きごて、その焼き型。
焼き型。
南部せんべいのやつありますかって地元のおじいさんおばあさんに聞いてもらうと、そのキリストの墓の単語を出した瞬間にさっと顔が曇るんだって。ないですよ。え、でもどっかにはあると思うんですけど、いや、ないです、ガチャ。
はい。
ガラガラピシャ。
触れてくれるな、みたいな。
ちょっとそういうところあるみたいですね。キリストの墓でやっぱりね、散々からかわれたらしいんですよね。
あ、
特に戦中とかさ、戦争のね、戦前戦中とかは、沢口さん、さっき言ったキリストの墓管理してらっしゃる方、まあそこら辺の墓地なんですけど、沢口家の墓地なんで、はい、沢口さんとかもキリスト教でもないのにキリスト教扱いされて、まあキリストの子孫みたいなことで、割と嫌な目にあったらしいですね。
周りの一体全部がそういう目で見られちゃったんで、
ね、
嫌な思い出なんですね。
だその山根菊さん、その沢口さんと会って、で、ここはキリストの墓だってもう結構フィーチャーした女の人なんですけど、それも戦後1950年56年かなに出した本では、やっぱり沢口さんはキリストの子孫ではありませんでした、ごめんなさいってちゃんと書いてますからねあの私の文章によって、地方の純情な方々が誤った情報に踊らされてしまい、ちょっと上から目線なんですけど、
いや本当だねどうかと
大変申し訳なく思っておりますみたいな、
はいはいはい、
ただキリストの墓はあそこではないけど近くにありますって書いてますね。
そう、なんかしかも濁ちゃん濁すみたいな感じで言ってんだな。
でも近くにあるのは本当ですって、キリストの墓は。だから、まあ、それ多分山根菊さんもね、迷惑かけたなと思ったから謝ったんでしょうね。なんかちょっと嫌な扱いはされたみたいですね。まあ、戦後すぐとかまで。
なんか事件とかもあったのかな、もしかして。
まあ、そこまではないとは思いますけど、やっぱりちょっとあんまり大っぴらにはしたくないというか、なんかキリストの墓関連はあんまりその突き好んで表に出したくはないぐらいのテンションらしいですね、昔の人は。
ね、
はい、で、話は変わるんですけど、
はい、
あんまり変わんないんですけど、
はい、
南部せんべい
って
材料ってどうやって作るかわかりますか？
いや、全くわかんないです。
まあ、ちょっと想像してみてください。
小麦粉？
なんで当てちゃうの？
おお、当たったの。すごい、俺。小麦粉。
だけ。
だけ？はあ。
だから米だと思うでしょ。
うん。せんべいだからね。
そっか、今井さんせんべいも知らないのか。帰国資料だから。
いや、パンケーキみたいなもんかなと思って小麦粉って
言ったの。ああ、そっか。その南部せんべいの特殊さと今井さんの特殊さが180度ずつ。回って
かっちりとハマったんです ね、
今井さんに出す問題じゃなくて、もっと常識のある人に出したら話が盛り上がったのに
一発で当てちゃった、はい、
小麦粉なんですよ。
そうなんですね。
食ったことある？
ない。
ああ大抵の人は食ったことあると思うんですけど、ガリガリ硬いのね。
あ、はいはい、
あれはもう完全に水分飛ばしてるんですよ。店とかお土産で売ってるようなやつはすごい硬いの、まあ保存用っていう意味もあってすごい水分を飛ばしてるんだけど、ね、作りたての南部せんべいは美味しいんですよ。それで、しかも米じゃなくて小麦粉いきなりこね出すから、え、何やってんだろうと思って、隊長がなんかそのでっかいボウルに水小麦粉バシャバシャやって、まあ、ちょっと砂糖もちょっと振りかけたかな、
うんうんうん、
でまた水バシャでまた粉振ってこねてる。それなんですか？いや、これ南部せんべいの素って。米じゃないんだ。
面白いね。
まあソウルフードですよね、
うん、
まあ、ソウルフードって隊長も自分で言ってましたから。
あ、本当に
だから米どころのはずなのに、やっぱりそのあんまり米が調達できなかったみたいですね。
なるほどね。
あっちの方は。まあ、津軽藩とはまた藩が別ですからね。津軽藩から 米分けてもらえばいいのにと思うんですけど、まあ多分ちょっと、ほら、近い反動して対立とかしてそうじゃないですか。うん、だから多分米があんまり調達できなかったんでしょうね。
それゆえに小麦粉で。
小麦粉でせんべいを作るっていう、本当にソウルフードです。
面白いな。
で、餅っていうのも、ここらじゃあ、餅って言ってるけど、小麦粉なんだよって。
え、さっき登場した餅の話ですか？
そう、キリスト餅とか、その餅ね。
は、まあ、もち米じゃないんだ。
もち米じゃない。
あ、そうなの、
うん、確かに食ったら小麦粉なんです。
へ、面白い。
あれなんかおかしいなと思ったんだよ、その食ってる時に、はいはいはいはい。で、その後聞かされて、もちって言うけど、小麦粉なんだよ。
あ、でも美味しいんじゃないそれ。
まあだから、あれみたいなもんですね。文化フライみたいなもんですよね。足立区のソウルフード。小麦粉をこねたものに、小麦粉をまぶして揚げる文化フライっていう。悲しい食べ物ですよ。
うん。
餅って言いながら、小麦粉っていう。
お腹はたまるよね、みたいなね。え、面白いですね、それでも。
悲しいね。
悲しい、
面白い、ね。悲しい歴史ですよ。
なるほど。
本当に、道の奥の最果ての土地の、
うん、
貧困の歴史が持つ記憶のソウルフードですね。
そういった食べ物だったんですね。
いやでもね、南部せんべいは美味しいんですよ。さっきも言ったけど、その作りたては。
ね、
で、その場合、すぐ食べる場合は別に水分あってもいいから、保存用じゃないから、うん、そうすると中がカリで、あ、外がカリで、
うん、
中がもちっとしてて。
うわ、うまそう。
で、それをまた、出汁を取った汁の中に入れるせんべい汁っていうのがあるのね。で、去年の B1 グランプリのグランプリ取ったのかな。だから僕絶対食べねえと思ったんですけど。
ああ、ポピュラーだから。
で、しかもその南部せんべいの硬いやつを普通に汁に入れて、うまいわけないだろうって。
思ってた、
ね。思ってたんですよ。絶対食わねえって。青森行くけどって。でもその探検隊のバーベキューで食べさせてもらったら、
うん、
うまいって。おお、うまいって。まずせんべいがカリもち、うまい。え、これは、あ、これは汁に合うかもしれないっつって。その汁もうまいんですけど、
うんうん、
いろんなのに出しとった、に入れた。おぉ、うまい。
いや、すごいね。サクトローってなの？
サクトローですね。うん。
いいね。それは東京では食べれないんですか？
あれがないと、型がないと無理だから。
そっか。
まあ、どっか、古物商とかもあればあるかもしれないですけど。
小麦粉はどういう分量でやるのかとかね、なんか。
まああるだろうけど、まあ別にいいんじゃないの？失敗したって。
そうだね。
だって小麦粉だもん。
まあな。
うん、そんなの別に。
美味しく焼ければいい、
ね。うん。水よりも安いじゃないですか。
うん、なるほど。